中華未来主義との対決姿勢こそ今求められる総理の条件。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
ね、29日の、総裁選投開票、うんうん、これのもう今日放送日はこれ27日ですね。
はい、
27日ですね。もうだから明日明後日これ総裁選ということで、うん、もう直前に、まあ、なってきました。まあね、あのこれも党員の方の、まあ、あの投票で我々一般国民関係ないんですけど、まあ、我々一般国民が住んでるこの日本国の政府の総理大臣が決まるので、
はいはい、
まあ、これはもう自民党員さんどうやって決めるのかっていうのはもうすごい注目、うん、我々もせざるを得ない、うん、まあ、とこなんですけど、まあ、あの河野さん、岸田さん、高市さん、野田さん、まあ、この4人で戦っていらっしゃると。で今日はですね、まあ、ちょっと今今日はあのこれ20日の段階での収録なんですけどね、まあ、どんな状況に、まあ、27日になっているのかちょっと分かんないですけども、うん、まあ、1個だけね、今日はその中でもこの総裁選を考える上でとにかく大事なものを1つ、まあ、取り上げて今日は議論したいなと思ってるんですけど、
はい、
それがね、中国問題。やっぱりこれ総理大臣になるとですね、
はい、
まあ、あの経済どうする、コロナどうするって国内の話、まあ、大事ですけど、
うん、
まあ、外交どうするっていうのはこれ、まあ、言ってみたら大雑把に言ってですね、うん、政治の半分なわけですよ。
ですよね、
うん、この国際化した社会の中でですね、
はい、
でしかも中国はものすごい大国化してきてる中でですね、
急成長ですよね、
うん、そうで中国に媚びるのか、あるいはその戦略的なパートナーシップを結ぶのか、
うん、
あるいはどういう格好で対峙するのか、まあ、そんなところがね、まあ、日本の国の形を全然、まあ、変えるわけですよ。
はい、
まあ、ましてや中国大国化して日本は小国化してますから、まあ、その外交のあり方ってものすごく大事になってくるんですけど、今日はですね、そんなことを考えてる中で、あ、そういや、これ僕らちょうどこれ別冊クライテリオン、
うんうん、
これをね、8月下旬に出版してるんですよ。
はい、
中華未来主義との対決と。
うん、
要するにね、中華未来主義っていうのはね、中国ってすごいなぁ、なんか人類の未来は中国にあるよというね、そういう中国をちょっと上げる、持ち上げる、憧れる、そういう気分、流れ、トレンド、これがね、中華未来主義っていう。こんなんがね、アメリカとヨーロッパで流行ってるんですよ。で、日本もまあそういうのがだんだん出てきてるんですけど、
はい、
いや、中国強いから言うて、こびてばっかりおったら、あかんのちゃいますかと。
飲まれちゃいますよね。
そういう意味でね、やっぱり日本としては、中華未来主義に簡単に乗っかるんじゃなくてね、
うん、
まあ、中国の強さもしっかり認めながらですよ。しっかり認識しながらですよ。それでもやっぱり中国とこう対決していかなあかんやないかと。うん、入試制が絶対必要だということでね、今の中国の政治の現状を、解説すると同時にですね、まあ、そことの対決の仕方、対抗の仕方っていうのを、まあ、本でまとめたんですよ。
うん、
これ政治、経済、まあ、外交、それから技術、それから軍事、そんないろんな観点から、まあ、中国とどうやって対抗していったらいいのかっていうね、これぜひね、別冊クライテリオン、中華未来主義との対決、皆さんもね、ご覧いただければと思うんですけど、まあ、その見地からしたときに、どの総理大臣が良さそうで、
はぁ、
どの総理大臣候補があかんのかと、
はい、
姿になるのかとそのあたりの証拠も含めてですね、
はい、
今日はたっぷりと、お話したいと思います。
よろしくお願いします。牙、今の日本と中国がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。今日のテーマは中華未来主義との対決姿勢こそ今求められる総理の条件。
うん、そうなんですよ。まずね、この中華未来主義っていうのからね、ちょっとだけ解説しておきますとね、まあ、詳しくはまた別冊クライテリオン、はい、まあ、今回真っ赤な本で、
はい、
中国っぽく真っ赤な本に、まあ、しましたけどね、まあ、中華未来主義何かというところからお話したいと思うんですけど、まあ、とにかく中国ものすごく成長してますと、
うん、
で今 5G とかつってね、
はいはいはい、
インターネットっていうか IT 関係のものでも中国はもうトップを取ろうと、まあ、してるわけですよね。で、経済で言うとですね、GAFA って言うじゃないですか、アメリカで。
はい、
Google とか Amazon とかね、
はいはい、
Facebook、
Apple
ですね。で、これ GAFA ってあるんですけど、はい、で、これに対応するバスっていうのがあるんですよ。
バス？
これ、Baidu とかね、アリババとか、テンセントとかっていうのが、はいはいはい、まあまあ、そういうのがファーウェイとかってあって、これがね、うんうん、GAFA と対抗してるんですよ。
うんうん、
だからね、もう、中国版ガーファがね、
うん、
もう世界をこう席巻し始めてるというのもあって、で、この成長すごいじゃないですか。
ですね。
で、ハリウッド映画見ても中国褒めるの多いじゃないですか。で、さらに軍事で言ってももうめっちゃ強いんですよね、今極東で。台湾海峡とか中国の方が強なんちゃうかと。で、尖閣も取られんちゃうかと。
そんなね、話も出てましたよね。
で、そういう意味でね、だから文化的にも映画でもだいぶやられてるし、
はい、
で、経済的にも産業的にもやられてるし、
うん、
で、軍事的にもすごいやられてると、
うん。
そんなのを見て、やっぱアメリカとか特にヨーロッパは今ね、成長できなくなってるんですよ。
へー。
うん、没落する西洋っていう思想があってね、
はい、
もう西洋はそろそろもう限界に来てるん違うかっていうことがもう20世紀からずっと言われてて、やっぱりその西洋がダメになって、なるんじゃないかなと思って、昔は、うん、あ、その代わりに日本来たんかというようなイメージがね、20世紀後半とかあったんですけど、どうやら日本スカタンやと、こけとると。あかんなと、西洋没落するはず、中国やんかも、ということで、アメリカの知識人たち、ヨーロッパの知識人たちで、アメリカとかヨーロッパとかもダメじゃねえ、これと。これから中国だぜ、っていうことにこう、なってるんですよね。で、中国って言えば政治はね、ウイグルとか、チベットとか、香港とか、
うん、
やばいでしょ？
人権問題とか、ね。
人権問題。それあかんやないかっていうのがアメリカ、ヨーロッパの基本的な考え方なんですけど、この中華未来主義の人たちは、そんな細かいこと言うなよと。もういいじゃんもん。それで強くなんだからさ。
細かくないですよね。
もう人権とかそんなこと言ってるからダメなんだよ。っていう気分が中華未来主義の真ん中を占めてるんですよ。
怖い。
中国、ええー、って言ってるのでね、習近平のやり方が正しいと思ってるわけですよ。うん、もう怖いでしょ？
怖いですね。
ほいで、あと、そのコロナ対策とかでも全員スマホ持ってるから、全員の行動を中国共産党が管理して、うん、あ、ここでコロナだからお前とお前隔離とか言って、全部もうプライベートも何もないのやってる。
うん、
技術主義ってこう言いますけど、
はい、
もうそれでええやんけもって言ってるんですよ。中華未来主義の人たちは。
もうなんか全員がコマというかロボットみたいな。
そうそうそうそう。ね、それがね、だから中華未来主義ってただ単にきらびやかなもんじゃなくて、その中身は、ものすごい非人間的で、
うん、
基本的人権なんて知らねえよ、そんなの。とこうなってるわけですよ。怖いでしょ？
怖いですね。
だから、これはやっぱり、これ中国から出てきたんじゃなくて、ヨーロッパ、アメリカから出てきたんですよ。
もう中からじゃないんですね。
そうそうそうそう。だからより一層危ないんですよ、
うん。
だから日本はすぐ隣の国だから、めっちゃ対立しなあかんと。いうので、まあ、今回急遽ね、中華未来主義との対決という特別号をま、出したんですけど、うんうん、だからやっぱりね、今、総理大臣には、なんか中国に勝手にこう、乗ってかないようにしてもらいたいわけですよ。
そうですね。
国賓待遇で、どうぞ、うちをお越しやす、みたいなね、感じじゃなくて、喧嘩する必要もないですけど、いつもね。うんうん、 でももう、毅然と対応しないといけないし。うんうん、まあ、してやん、こっちの領土取りに来てるんだから。うん、そうは、お前来るなよ、お前と。何言ってんの、こっち日本の領土なんだからさ、な。バカなこと言ってんじゃねえもんやろ、とこう、うん。ちゃんと言わないと。
うん。
毅然としないといけないですよね。
うん、
じゃあ、この、今、総裁候補ね。まあ、主要な総裁候補というふうに言うと、まあ、三人でね、高市さん、まあ、野田さんもおられますけど、まあ、高市さん、岸田さん、それから河野さんの三人じゃないですか。で、この三人が、それぞれ中国に対して、どういうふうな態度を取ってるかっていうのは、はいはいはい、中国でどう報道されてるかでわかるわけですよ。これでね、今回その中華未来主義との対決で、うん、原稿も書いていただいた、中国の専門家、中国の研究の専門家の遠藤誉先生っていう方がおられて、うん、彼女がね、その3候補が、まだ野田さんが出る前の記事だったので、この3候補が、どういうふうに中国で報道されてるかっていうことを、中国の研究者なんで、僕ら中国語読めないじゃないですか。
うんうん、
それをこう中国語読んで、ちゃんとこう報道してくれてるって記事がある。
興味深いですね。
これね、すごい面白いです。もう結構前のような記事で、長い記事なん、長いっていうかまあそんな長くもないですけど、まあまあそれなりの分量があるので、まあ読んでない人多いと思うんですけど、これもめっちゃ面白かったんですよ。うんうん、まずね、
はい。
もう高市さん。
うん。
まあ、ボロクソ言われてるんですよ。
中国で。
中国で。めちゃくちゃもう、こんなもうおかしいと。もう、なんていうか、ラジオでちょっと言えないんですけどね。要するに、陰性院って書いてあるんですよ。もうこれちょっと辞書引いて調べてください。
英語でね、
うん、
はいはい。
そうそう。正院じゃない。ちょっと日本語で言うとスタッフに怒られるんで、うん。もうそれぐらい、もう、嫌われてるの。ってことは、
はい、
中国の国益を毀損すると思ってる。ってことは、うん、中華未来主義と対決する姿勢があると、中国が認めてるという証拠になってるわけです。
あ、なるほど。
うん。
はいはい、はい。
これ、まあ、これまず言って。で、これの件をね、高橋さんに、これ、テレビ番組がなんかで突っ込んだら、いや、もう、まあ、中国は本命高市って書いてあったんですって。いや、もう、日本じゃ、泡沫候補扱いされてた私を本命と言っていただけるなんて、大変嬉しゅうございます。おほほほほと、まあ、言ったというふうにね、報道されてましたけど。はい、まあ、これが高橋さん。じゃ、岸田さん。
はい。
あんま何も書いてないです。
ああ、もうあんまり触れず、う
ん。なんか、高い男になって戻ってきたはずだが、ビビったかとこう書かれてるんです。
うん、
これ、だから要するに、二階幹事長に、やめてくださいと言いに行ったじゃないですか。岸田さん。
はい、
あれ、弱っちい男やったくせになかなかやるな、強い男で帰ってきたんやと思ったけど、うん、その後の対応を見てたら、なんかふにゃんとしてるな。あ、ビビったんかと。いうことでね、まあそういうふうに書いてあるだけで、なんか、あんまりなんか、ないんですよ。
うんうん。
うん、なんかこう、中立。岸田さんね。
はいはい。
好きも嫌いもこれ。
はい。
で、河野さん。
はい。
これはね、根っからの親中派として、中国で超高く評価されてると。
ベタ褒めですか？
ベタ褒め。びっくりしたんですけど、中国のネット検索で河野太郎という文字を入力しただけで、
うん、
親華派。これ要するに親中派ってことです。親中派という言葉が自然にリストアップされるんですって。それぐらい親中派なんですよ。でね、どんな記事がずっとあったかっていうとね、
はい、
親中代表河野太郎って書いてあるんですよ。
代表
うん。知恵に富み、知略に長けていて、またもや新しい工芸品の流行を生み出した。とかってなんか、もうすごいベタ褒めしてるんですよ。で、これ何の記事かっていうとね、なんか、ASEAN の50周年の式典で、なんか竹時計をつけてたんですって。うん
あ、はい、はい、はい、見ました、う
ん、
見ました。
なんかあったんですよね、これ、2019年、
はい。肌に優しいとかって言った
んですよね。そうそうそうそう。で、それを、河野さんが言ってると。
は、う、い、
ん。という記事なんですよ。
は
ぁ。ほんで、河野人気の高い中国では、その説明さえ歓迎され、だからこれ、ASEAN でもらった竹時計だよ、この金は、うんうんうん。この説明が歓迎されて、中国では。一時期中国で、竹時計ブームが起きたことを、言ってる、報道してるんです
よ。それ知ってます。
なんか、河野太郎さん。あ、知ってます、うん、
知ってます、知ってます。
それぐらい好かれてるんですよ。で、これでも有名なのは、その、華報道館って言ってね。尖閣は中国固有の領土、よその国の人は出てってくださいとか言って、もうギャーって怖い、もう顔しかめて、どうだろう、こうだろう言ってる、もう、戦狼外交のね、もう狼のような報道官がいるんですけど、この素敵な女性とツーショットとかで自撮りで二人でニター笑って写真撮ってるわけですよ。報道官と大臣だから全然レベル違うんですよ。で、似たーって写真撮って、これがもう、すごいもうブレイクして
る。載せてはるんですね。
もう喜んでるんですよ。で、以上多すぎて、情報が多すぎて紹介しきれないけど、
うん、
中国では、
うん、
ちょっと言えないけど、陰性員と、まで言われて罵倒されていて、で、警戒されている人物もいれば、まあ、親中代表として慕われてる人物もいるんだと。 これはさっきその陰線と言われてるね、その高市さんはこれむしろ中国にとって警戒されて、その日本の国益を守るからそう言われてるわけですけど、こんだけ好かれてるってことは日本の国益を売り飛ばすものだと認識されてるっていう、まあことですよね。
うん。
だからこれはね、要するにもう中国のこと何の警戒もしてないっていう、中華未来主義との対決なんて何も考えてないってことですよ。
もう仲良し、恋良しみたいな。そうそうそうそう。
で、さらにこれもっとね、具体的な政策で言うとね、尖閣問題で今一番問題はグレーゾーン問題。って言われててね。これ要するに、中国軍が尖閣に攻めてきたら防衛出動できるんだけど、漁船で乗り込んでこられて、その漁船の中に、漁民の格好をした、共産党軍の人がいて実効支配してしまったら止める術がないんですよ。防衛出動できないから。だから、どっちかわからん時に上陸を認めてしまうって意味でグレーゾーン問題って。
はいはいはい。
で、このために法整備がいるってずっと言われてるんですよ。
うん、
で、これ高市さんも岸田さんもこれ、法整備しますって言ってるんですけど、河野さんは、いや、せんでと、今のままでいけるとかって言ってるんです
よ。なんで？
全然意味わかんない。
全
然意味わかんない。で、あとね、敵地攻撃能力の問題ってずっと議論されてて、高市さんとか岸田さんこれいろいろと議論されてるんですけど、
はい、
高市さんなんか結構そう言ってると、もう河野さんとかは、もう敵地攻撃能力っていうのは昭和の概念だよね。って言ってるんですよ。
もう。
ちょっと意味わかんないですよ。
うん。対決姿勢ゼロみたいな。
だから要するにね、対決姿勢ないんですよ。だから売り飛ばす気満々なんですよ。中華未来主義にと対決するんじゃなくて、中華未来主義に、乗っかろう主義なんですよ。だからこれはねもう全然ダメですよ。
うん、
だからね、まあ、中国今日も中国問題ですから、我が京都大学の先輩ローザ・ルクセンブルク先輩ドント先輩が中国に対してどんな認識を持ってたかをね聞いていただこうと思います。ローザ・ルクセンブルクで中国少年の歌。
ありがとう。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1、子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2、
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3、
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4、
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
ローザ・ルクセンブルグで中国少年の歌お届けしました。
懐かしい
懐かしい
懐かしい。これはね、まずローザ・ルクセンブルグって知らないですよね。
うん、
まあ、それ思想家いるんですけど、まあ、これバンドが、はい、これね本当京大の軽音楽部の人なんですよ。
へー。
だからこの人がいるから京大行きたいって思ってたわけですよ。
あ、そう、あ、そうなんですか。
こういう京大軽音楽部に入ったらすごいちゃんとプロのミュージシャンになれると、
は
あ、音楽学校に行くよりも京大軽音で頑張った方がミュージシャンの道近いと、
はあはあ、
この時思ったんですよ、
はあ、
で、ローザ・ルクセンブルク、
はい、
ね、もう伝説のバンドですよ、
うんうん、
で、これ84年の曲ですけどね、
うん、
だから僕がだから16歳とかですよね。当時の京大本当すごかったんですよね。まあ僕らからはちょっとダメですけどね。有名な人出てないからダメですけど。で、これがまあ途中でボガンボスっていうバンドに変わるんですよ。
ああ、うん、それ聞いたことありますね。
そうそうそう。それの前身がローザ・ルクセンブルグでね。
そのね。
メジャーデビューするのに、やっぱりボガンボスぐらいにしとかん、ちょっとローザではちょっとしんどいかなっていう。まあまあっていうことだったんですよ。
それ好きっておっしゃってましたね。
そうそうそう。ローザ・ルクセンブルグはもう、ボガンボスもすごく好きでね、
うん。
で、これがね、もともとその、83年に、その、ボーカルのドントさんっていうのと、と、この玉木さんですかね、が、京都のライブハウス、十徳。知ってます？十徳。
はい、知ってます。
ね。十徳。僕ら、まあ、よう、出てましたけどね、
うんうん。
で、知り合ったことをきっかけに結成されたバンドなんですよ。
うん、
で、これ84年に、この、在中国的少年。 とこう書くんですけど、まあ、中国少年の歌と、うん、ドントさんこれ説明してますけど、まあ、中国少年の歌が、まあ、これデビュー曲になるんですけど、これが NHK のコンテスト、ヤングミュージックフェスティバルに出て、こう、まあ、選ばれるわけですよ。で、もう、矢野明子とか細野アルホミラにもう絶賛されて、まあ、金賞受賞して、まあ、メジャーデビューにこう繋がって、まあ、行くっていう曲になったんですけどね。これ時代84年ですよ。だからもう、全然中華未来主義どうこうじゃなくて、日本の方が圧倒的に経済力が、まあ、強くて、日本の10倍ぐらい経済力が、人口10分の1やのに経済力が10倍ですから、一人当たりの富の量で言うと100倍ぐらい日本の方が豊かだった時代。で、その時の曲でね、これ歌詞の内容がね、これ、さっき調べたら、ネットにも歌詞載ってないんですよ、これ。
ちょっと引っかからなかったですね。
ネットも載ってない、これね。これ、まあ、マイナーな曲なんですけど、はい、これ、まあ、今聞いて、これね、まあ、内容どうなってるかっていうと、改めてこう聞いてみたらね、まあ、要はね、中国にいる少年が、日本で男になりたくて、
うん、
こう、出稼ぎで日本に来ると。で、もおじさんとかおばさんとかいっぱいみんな働いてるのを見て働かなあかんなと思うんだけど、働きたくないな、めんどくさいな、って言ってるっていうだけの曲なんです。まあ、まあその内容はまあいいんですけど。
なんかサビが結構ね、耳に残る。
うん、そう、まあ中国のね、うん、フレーズがこうかかる、メロディーがこうかかるってことなんですけど。まあ要はこれ何見せるかっていうと、やっぱりね、あの時は日本の方が100倍豊かだったから、
うんうん、
出稼ぎに来てたわけですよ。で、みんなね、日本未来主義者だったわけですよ。で、その未来をこう見にね、日本にこうやってきてたっていうことですけど、今もう完全に逆転した状況になりましたよね。
もう、まあ、30年ちょっと
で、うん。そうそうそうそう。もう30年で、30年ですよね。うん、80年代後半だから30年、うんうん、35年とかでね。まあ、こんだけなってしまって。で、GDP はもう今や2倍から3倍の格差が広がってるし、豊かさで言ってもね、日本人よりも、豊かでない、貧しい方の数は圧倒的に中国が多いですけど、でも日本人より豊かな人の数も圧倒的に多いわけですよ。うん、でね、一番の問題はね、これ84年でしょ？で、僕で、だからこれ16歳とかじゃないですか。で、河野太郎さんってもうちょっと上だから20歳ぐらいですかね。だからね、僕らの心の中にまだね、中国なんて弱っちい国やって気分があるんですよ。こう、なおちゃんぐらいになってくるとあんまもうないのかもしれませんけど、
うんうん、
僕らはね、やっぱり中国って言ったらものすごい貧しい国だってイメージがあって、なんか中華未来主義って意味わからんわぐらい。なんですね。で、もっと上のね、70とか80ぐらいになってくると、ね、それこそ、親中派とよく言われる二階俊博さんとかね。まあ、80じゃないですか。まあ、あの人からすると中国なんていうのは弱っちい国なんですよ、頭の中。情報どんだけ更新されてるのかわかんないですから。だからもう今の70とか80の人は中国のことをものすごく軽く見て、うん、中華未来主義なんてなわけないだろ、そんな藤井くん。ちょっと中国のこと、なんか褒めすぎだよとかって言うんですよ。だからね、その気分が河野太郎さんの頭にもまだ残っててね。
はあ、
で、だから、中国とは、日中友好。
はいはいはいはい。
日中友好って言って、もう友好にして、こっちが強かったら別に何も取られないですけど、今、向こうとか強いんですから、日中友好って言ったら、おい、あるも貸せ、おるも貸せ、ああ、おるもどくで、ってこう、なってくん、決まってるわけですよ。だから、こんだけね、国力の格差がついてきたんだから、やっぱり我々は、それなりにね、完全に乗っかる外交ではなくてね、対抗していくっていう気持ちをね、絶対に持たなあかんのですよ。そうじゃないと、飲み込まれてしまいますから。だからね、もうこういう中国少年の歌の頃のようなね、メンタリティを未だに河野さんはきっと持ってるんだろうと思いますけどね。それはもう捨ててください。もう中国はもう恐ろしい国だと。尖閣取りに来てるんですから。それを忘れないでいただきたいなと思います。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は9月20日の午前10時30分頃に行っております、
うん、もうねこれ放送日からすると総裁選翌々日ですから、
はい、
うん、もう最後のね、まあ、自民党員の方とかは最後の情報を集めたりとかね、まあ、されてるところじゃないかなとこう思いますけども、まあ、何にしても、まあ、どなたがね総理大臣になるにしても、うん、中国問題はちゃんと考えてもらいたいですね。
そうですよね。
やっぱ怖いでしょ、中国。
怖いです。うん、そんな、なんか、オラオラって日本に来てる感じして。
ね。
怖い。
いや、怖いでしょう。うん、今度、もう僕、このクライテリオンでね、中国問題何度も取り上げてるうちにね、ほんまに怖なってるんですよ、中国。
ああ、ますます、いろいろ知って。
知れば知るほどね、うん。で、何が一番恐ろしいかっていうとね、日本人が、ぼーっとしてるところが怖いんですよ。
あ、
いくらでもね、搾取されるんですよ、このままだったら。
なんかよく平和ボケって言われますよね。うん、そうそうそう、言います
からね。なんかね、アメリカが守ってくれるとかね。うん、守るかい、そんなまんま。
自分のことは自分で守らなく
ね、うん、いや。そろそろね、戦後何にも70年ね、うん、考えんとやってきたことのツケが回ってきそうでね。せめて総理大臣ぐらいは、ちゃんとした状況認識をね、うん、国際感覚を、持ってもらいたいなと。で、だって、あの G7 が中国と戦うって言ってんだから。
そうか。
でしょ？あとは皆さんがどうご判断されるか。まあ、どなたが総理大臣になったとしても、この今日言った内容はしっかり踏まえて、
はい。
あの、しっかりとした中国外交をやってもらいたいですね。
皆さんもしっかりと考えていきましょう。はい、そして、表現者クライテリウの最新号では、日本人の死生観を問うと、保守からの近代日本批判の2大特集、うん、
はい、
そして、別冊クライテリオンが発売しております。うん、中華未来主義との対決、はい、こちらも発売中です、
ね、今日今お話した内容をさらに濃くいろいろと多面的に論じたのがこの別冊ですからね、
はい、
中華未来主義との対決もぜひご一読いただきたいなと思います、
はい、書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。